Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。ボーダレスアートミュージアムノマでは現在楽園の夢という企画展が開催されています。今日はその企画展の関連イベントとして、9月の22日に近江八幡市の周遊館にて開催された編集者で写真家の都築恭一さんのトークイベント、その公開収録の様子をお届けしたいと思います。都築恭一さんは独創的な若者たちの部屋を撮影した東京スタイルや日本各地の奇妙な名所を探し歩いたロードサイドジャパンなどの著作で知られていますが、現在に至るまで違法館やスナック、独居老人など無名の超人たちに光を当てて、アウトサイダーアートやアールブルットにも深い関心を寄せてきました。そんな都築さんでしか語れない、何とも言えない際どい事例の数々と、独自のアルブルット論を2回に分けてお届けします。お楽しみに。
はい、都築です。よろしくお願いします。はい、こんなお休みの日にですね、来ていただいてありがとうございます。天気も悪いのに、前半はですね、なんとなく僕がこれまでずっと見てきたものの中で、この楽園の夢みたいな、テーマに沿うかなという感じのものを少し、お見せしながら、一体それはどういうことなのかなっていうのを一緒に考えるきっかけになってくれればいいと思うので、皆様よろしくお願いします。で、このノマのには僕はよく、遊びに来させてもらってるんですけれども、今回は、前に取材した人なんかも入っているので、とりわけ楽しく拝見しました。ノマの展覧会っていつもすごい面白いんだけど、唯一問題は展覧会の題名がいつもよくわからんっていうことですよね。これ、みたいな、これは一体どういう意味なんでしょうかみたいな、よくわからない。それで、この別に批判してんじゃないんですよ、僕にはわからないって感じなんですが、楽園の夢ってなんだよって感じなんですが、この皆さんも展覧会見てくれてあれだと思うけど、やっぱ楽園って言われてもさ、ピンとこないかもしれないけど、あれってやっぱり一人だけの楽園なんだよね。この人にとって、なんかこう例えばいろんなものを作る人にとっては楽園なんだけど、他の人には全然楽園じゃないっていうか、普通の僕たちが考えるパラダイスっていうものと違って、やっぱで自分だけで夢を見ていられる世界っていうか、他の人には分からない感じっていうのがすごく強く感じるんですね、今回出てる人からも。で、そういうことのですね、から言って、こう一人だけの楽園っていうのを、考えてみると、僕はね、最初に浮かぶのはね、ずいぶん前なんですが、岐阜のものすごい山の中で出会った楽園っていうのがあったんですよ。それがね、あるマニアから教えてもらって連れてってもらったんですけど、その岐阜に行った時にですね、もうここは都築さん物件みたいな感じのとこがあって、じゃあ連れてってとか言って、こう秘境な、まあ、山の中の元温泉場みたい、まあ、温泉地があるんですけども、それをさらに行くとですね、こうだんだん、これ車で入ってっていいのみたいなとこになるんですよ。それがね、ここね、それでさ、車で入っていきますと木が倒れてるわけよ、っていうか倒されてるわけですよ。これ自然に倒れたんじゃなくて、明らかにこれ以上来るなっていう意思表示なわけ。 ね、だってこれ別に台風とかじゃ全然ないので、誰かが悪意を持ってこの道を塞いでるわけよ。それでそれをですね、やっぱしみたいな感じでここで車を乗り捨ててここから歩いていくわけよ。そうするとね、そうするとなんかこう突然変なこうなんかゴミくずみたいのがいっぱい散らばってるわけね。それでこれをねよく見ると全部エロ本なんですよ。エロ本のグラビアがめちゃくちゃにこうそれもビリビリじゃなくてハサミでカクカクって切られて山となってるわけで、こうなってるわけですよ。とにかくそれでですね、廃屋があるわけで、廃屋の中に入ってみるとね、これですよ、すごいことになってる。何万冊のエロ本がこうやって切り刻まれたりたんだって感じなわけで、その案内してくれた人たちがいて、その人たちはさマニアですから、偉いところは見つけたで終わらないでちゃんと定点観測してんですよ。みんなね、あれ祭祀持ってる人なのに、交代で週に 1,2 回はこれを見に行って今どうなっているかっていうのをさ、なんか絶滅危惧動物のチェックみたいな感じでやってるわけで、これすごいですねって、これはね、まだ最近ですね、今週前半とか言ってるわけ。え、なんでわかんのって言ったら、雨に濡れてないとか言ってるわけですよ。ほほうって、先週雨だったからこれはまだ最近ですみたいな、こう漁師が動物糞から動物を追うみたいな感じでなってるわけ。でさ、いやすごいなと。で写真をこうやって撮らせてもらったんですけども、まあ撮らせてもらったって勝手に撮っただけですけども、で当然このどういう人がこんなものを作るかっていうのは知りたいわけじゃないですか、僕としては。まあ、できればインタビューもしたいと、ね、それえこれさどういう人がやってんのって言ったら、え会いに行きますかとか言うわけよ。え知り合いなのって言ったら、いや知らないけど定点観測はしてるから、いつも遠くからこいつがいるところを見てるって言うわけよ。で何それって言うと、いつも車でこうバーッと来て、そうなんかワンボックスカーみたいなの来て、裏後ろにこういっぱいいっぱいそのエロ本を持ってんだって。でそれをさね、こうなんていうのトランクベッドを開けて、それでそこに座って一晩中このヘッドライト懐中電灯で、それで紙パックのコーヒー牛乳をチューチュー飲みながらずっと切ってるっていうわけよ、一晩中。何それ、そこまで見てて話しかけないわけみたいな感じですけど、いや話しかけても全然聞いてくれないんですよねみたいな、それからは遠くから見てるみたいな。でずっと切って一晩中切ってるっていうわけよ。それでそうな、えでもそれ何、住所分かるってどうしたの、つけたのって言ったら、いや車のナンバーから割り出しましたとか言ってるわけ。えっって、ね、どう警察か君はみたいな感じですけど、車のナンバーから割り出してその住所に行ってみたら、なんか子供庭に子供用の三輪車とか転がってたんで、これやっぱ家庭持ちですねとか言ってるわけよ。だから突撃インタビューしましょうかとか言われて、いやいやそれはやめとこうみたいな。それでね、時々この人のことを思い出すんですよ。でどうしてるのかなと思って、それで前もでこの人最近どうなってんのっていうね、会う機会があったんで聞いてみて、いや実はあの人死んじゃったんですよっていうわけで、なんかこう定点観測をしている者たちがですね、どうもこの人は危ないっていう感じになってきて、それはいつも一晩、週末に一晩とか切ったのがだんだんここに二晩三晩と止まるようになったっていうわけ。であんたたちも泊まったのかって感じですけど、でだんだんさ家に帰らなくなったっつうのよ。それでそのワゴンが番だからそこら辺でそこに泊めてずっと切りながらずっとそこにいるようになったっていうんだよね。もう家に帰れない、何かが起こったんですよね。それで最終的にはでまたまあ、みんなが遠くから見てる場合時にですよ、なんか夜このバンの中にいるんだけど出てこなくなったっていうわけ。それで朝見に行ったら車の中で死んでましたっていうね。でみたいな、それちょっと重大事件でしょっていうね。いやそれ警察の人も来てもらって、それで手早く処理をみたいな感じなんだけどさ、じゃこれは今どうなってるんだろうと思うんですが、当然もうないとは思いますけれども、こういうさ なんていうの、これはこの人にとっては楽園の夢なんですけれども、そういう事例って世の中にものすごいたくさんあるんだろうなと思うわけで、僕はいつも思うのは、ずっとそのアウトサイダーアートとかアーリブルットっていうのは好きでこう見てるんですけれども、このノマの展覧会を見てもらっても分かるように、やっぱこのさ、アウトサイ、アールブルットでもアウトサイダーでもいいんですけど、アウトサイダーアート界でアートと認められてる人とただ変な人っていうのにやっぱ分かれてきてるわけ。昔はさ、とにかく専門教育を受けてないね、好き勝手やってる人たちみたいのが大体こうまとめて言われてたと思うんですけど、やっぱりこうそこだんだんアールブルット界も分かれてきたっていうか、ちゃんと障害を持っているという言い方は変ですね。こう障害を持って施設でそれなりに絵を描いたり、ね、立体を作っている人たちがアウトサイダーアーティストだったりアーリブルットの作家だったりするんだけど、世の中にはアーリブルットとすら認めてもらえないただの変な人っていうのがいっぱいいると思うわけよ。というかそっちの方が圧倒的に多いんだけど、そういう人たちはこう、例えば自閉症スペクトラムとかですね、そういう病名がない、ね、それから施設にも入ってないということで、アウトサイドアルブルット界からも救われないままですね、ただひたすら自分のことをやっている、そういう人たちがすごく多くて、このアーレブルットやアウトサイダーとかこう盛り上がってくるのはいいんですけど、もちろんだんだん盛り上がってくるとさ、こう確固たるそのアーレブルット業界っていうと変だけど会が出てきて、そういう、ね、施設に属さない病気を持ってないただの変人っていうのが逆に切り捨てられてっちゃう危険っていうのもあるわけですね。だからそれで何とかしろって言ってるわけじゃないんですけれども、そういう人たちも、目を配っていかないとですね、僕は自分のメールマガジンではですね、特にそういう人たちをアーリブルット界からも相手にされない変人っていうのを、追ってきたし、これからも追っていこうと思うんですけれども、例えばね、これはエロ本ですけれども、そういうさ人たちっていうのは要するに大体人に相手にされない人たちが多いじゃないですか。友達いないとか、無論彼女いないとかね、そういう人たちが大体走る方向は決まっててエロなわけですよ。やっぱり要するにエロっていうか、性欲はすごいあるが、パートナーがいないっていうケースがすごい多いわけね。そうするとだんだん妄想に走るわけですよ。例えばそういうさ、ね、性欲があるがパートナーがいないっていう人たちに、の助けの一つがこのですね、あれこれじゃないね、このラブドールっていうのがあるわけですよ。この前これを使った展覧会を僕渋谷でやったばっかりなんですが、ラブドールって昔はね、ダッチワイフなんて呼ばれて、南極2号みたいな話がありましたけれども、今やものすごい進化を遂げてですね、中でも日本は世界最先端を行ってるんですよね。でこう完全シリコン製のものすごくリアルな、ドールが出てきて、それはこう人形の方が好きな変態みたいのもいますけれども、あとは例えばね、お客さんの高いんですよ。すごく最高級品は70万とか75万とかしますから、すごいんですけれども、変わった人の他に例えば人間対人恐怖症とか女性恐怖症とかで女の人とちゃんと会話したり付き合ったりすることができない人、それからすごくこうなんていうの、奥さんに逃げられたりして傷ついて女の人を避けるようになってしまった人、それからもちろんあれですよね、障害者ですよね。身体障害者もあるし精神もあるし、ちゃんと女の人と付き合えないけど無論性欲はある、そういう人たちのためでもあるわけだから、このその大手、最大手の一つがオリエント工業っていうんですけれども、障害者割引制度もあるんですよ。昔はこういうのをみんなこっそり使ってたんですけれども、最近はさばけているというかですね、そんなに恥ずかしいことじゃないということになってきて、よくこの、ドール愛好者たちでオフ会とか開いたりですね、一緒に旅行に行ったりとか、ドールを助手席に乗せてみんなでどっかの温泉旅館を借り切って宴会とかですね、みんなで露天風呂に入るみたいなのをやったりして、貸し切らないと危 険だと思うんですが、そうやって楽しんでる人たちがいるんですが、なんていうかですね、これのドールっていうのは、まあ、見ても通り女のドールばっかりなんですよ。で、男のドールっていうのはないわけ、世の中に。だからそういう、こうドールを何十万も出してドールを買って、日頃日常生活を共にして、洋服も着せて、お化粧もして、髪の毛も溶かしてみたいな、こう人間と同じキャラクターとして、愛するようになるっていうのは、どうもですね、こう男に特有のメンタリティーらしいんですけれども、実際女性のドール保有者っていうのはほとんどいないので、そのですね、恋愛っていうか偏愛が高じてくるとどうなるかというとですね、大体みんな写真を撮るようになるわけですよ、ドールちゃんたちのね。で、このオリエント工業で数年に一遍ですね、ドール愛好家たちの写真コンテストっていう素晴らしすぎる催しがありまして、僕も無理やりお願いして、この前回のはですね、審査員にしてもらったんですよ。もうね、珠玉の作品だらけ、もうすごいの。もう、ね、これグランプリに輝いた作品ですね。これもう朝ごはん作ってくれてるドールっていうですね、朝ごはん作ってくれる奥さんは当然いない人だと思うんですけれども、このさ、しかもまずそうな朝食っていうところがさらにいいわけよね。このぐちゃぐちゃのサラダにこのプチトマト、あーみたいな感じのシチュエーションっていうのさ、これもうエロでも何でもないじゃん、もはや。これが例えば裸エプロンなら分かりますよ、まだ。そうじゃなくてさ、好きにこう極めれば極めるほどエロの道具なのに、エロから離れていくっていうところがすごい不思議だと思ったんだよね。そういうさ、何のためにやってんだか人には分からないっていうね、このギャップ、意識のギャップというと大げさですけれども、全然通じない、コミュ力ゼロっていうですね、全然通じない世界に苦労して遊ぶっていうのが一人だけの楽園っていうものだと思うわけよ。それをですね、こういうものは本当よく示してくれてると思うのね。それを最も表してくれてるのがこのエロ本の世界だと思うんですよ。で、まあ、僕も出版に関わってますので、いろいろこう思うところあるんですが、やっぱ出版物、本にもさ、やっぱ上下関係っていうのがあるわけよ。偉いとされてる本からクズとされてる本まで、まあ一番クズは当然エロ系ですよね。で、エロ系の中でも上下関係っていうのがあるわけよ。で、まあ綺麗なモデルを使って綺麗な写真を撮って綺麗なグラビアになるっていうのは一番、まあ、上位にあるわけですね。そのクズのようなエロ本業界でも意外と上位にある。でも、その最低のエロ本業界の中でも特に最低とされるのが、いわゆる露出投稿誌と呼ばれる分野ですね。これはさ、そのモデルとかは使わないのよ。自分の男の人が自分の奥さんとか、愛人とかガールフレンドとか、そういう人たちを写真っていうのを送ってきて、それで一冊の本にするっていう超気楽な雑誌なわけですよ。だから全員ほとんど普通の人っていうか、全員普通の人なんですよ。で、そういう人たちが例えば、これもう20年以上続いてる雑誌なんですけれども、実は、隠れたベストセラーなんですが、出版界の中でも最底辺のエロの中でも最底辺の露出投稿雑誌、ね、だからもう30句みたいなもんですが、その中でもこうやって写真を送れて載せてもらえる人っていうのはエリートなわけよ。なぜならその写真を撮る相手がいるから。だけど相手のいない人たちだっているわけですよ。こう縛ってもいいよって言ってくれる女の人とかさ、他の人とね、友達も呼んでいいよみたいなこと言ってくれる女の人が現れない、孤独なおっさんたちっていうのがいっぱいいるわけよ、中には。っていうかそっちの方が多いでしょう。で、そういう人たちはこういうグラビアを見て、あ、いいなとか思いながらも、自分では果たせぬ夢があるわけです。それは妄想となってどんどん膨らんでいくんだけど、そういう妄想が膨らんだ人たちはどうするかっていうと、写真が撮れないから絵を描くんですよ。 で世の中にはこう専門誌というのがいろいろありますよね。で僕はその専門誌の後ろの方 の、 あの投稿イラストコーナーというのがいつも好きで、例えば、ね、デコトラ雑誌、アートトラックの雑誌がありますけど、あのトラックのすごい写真がいっぱい載ってる後ろの方に、デコトラファンの、中学生が書いた、まあ、中学生なんでまだ免許取れないのでもうすごい綿密なデコトラの絵をはがきに書いて送ってくるとかあるわけよ。それがそういうのがすごい好きだなと思うんだけど、好きなんですけれども、これもですね、そのこのもう超下品なエロ雑誌で相手のいない人たちが妄想を形に絵にして送ってくる人たちがいっぱいいるのね。でこれ見てください、これピカソですよ、これゲルニカですよ、これこれがさ5メーターぐらいになって外人の名前で現代美術館にあったら完璧美術ですよ。だけどその、ね、どうにもならない露出投稿雑誌のところにこんなちっちゃく名刺よりちっちゃくしか乗っからないので誰も何も言わないだけであってさ、でこういう人たちはなんで見せたかっていうと、あの、まあ、そのエロ雑誌の中でも一番底辺の人じゃない、それでもちろん誰も相手はいないわけですよ。それであのすごいなと思うのはあの、ね、いくら送ってもいくら送ってもこう出るかどうか分からないでしょ。出ても掲載されても掲載料なんかね1500円ぐらいなんですよ、せいぜい。それで掲載されても掲載されましたっていうお知らせすら来ないんですよ。だから毎月、ね、発売された日にそれを買ってチッと見て、あ今回も出てなかったみたいな。でも待っとく。で送った作品は返却されないんですよ、つまり書き捨て、ね、でも毎月10枚も20枚も孤独にこういう絵を描き続けてですね、送って返してもらえない、書き捨ててるまんまにあのそれを20年続けてる人とかって結構いるのよ。だからさ、そうやって10年も20年もさ仕事を終えた後一人ずっと絵を描いてずっとこう何の反応もないまま編集部に送り続けて戻っても来ないっていうこういう人生って何だろうと思ったわけ。だからそれだけ孤独な世界でさずっと やっていて、こういう人たちはアール・ブリュットにすら入れてもらえないわけですよ。ただの変人ですよね、ただの孤独な変人で理解者のない人たち、そういう人たちが例えば僕たちがこう美術館で見るアール・ブリュットの作品っていうのの背後にものすごくたくさんいるんだっていう現実をちょっと見てもらえると、自分の周りの日常の世界がですね、少し広がるんじゃないかなと思うんですね。
鈴木清さんのお話いかがだったでしょうか。今日はまあエロという事例から切り込んでいただきましたけども、次回は独居老人の創作を切り口に語っていただきます。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto、glow@kbs.kyoto までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページにもリンクしてますのでぜひご覧ください。来週は鈴木教授さんのトークイベント公開収録分パート2、お届けしますのでお楽しみに。さようなら、浅田渉でした。